上位の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての8回目、ゲノム医療の現状と展望と題して、国立がん研究センターがんゲノム情報管理センター長、河野隆さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授、多田則夫さんです。
今年の3月30日に日本ゲノム医療推進機構が発足し、国立がん研究センター内に設置されたと聞きます。こうした中、本日はがんゲノム医療の現状と展望をテーマとし、 CCAT と呼ばれています国立がん研究センターがんゲノム情報管理センターの河野隆先生にお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、まずがんゲノム医療とはどんな医療でございましょうか？
はい。がんのゲノム医療というのは、がんができてくるときにですね、ゲノム、遺伝子に傷がついて、遺伝子の変異が起きて、そしてがん細胞が生まれて、そして育ってきて、で、そのときに、どういう遺伝子に変異が入っているのかということを決めるとですね、そのがん細胞が、どういう薬に弱いですとか、どういう性質を持ってるっていう性質がわかりますので、遺伝子を調べて、で、それで、それに見合った治療法ですとか、あるいはがんの診断などを行うというような医療と言えると思います。
なるほどですね。がんというのは今までは臓器別に考えたんですけれども、今先生の話からすると、患者さんの有する遺伝子異常と言いますか、これによって治療をするということは特徴ということでございますか？
はい。
基本的な流れについて教えていただけますでしょうか？
はい、わかりました。患者さんの遺伝子の変異と言いましても、2種類の遺伝子の変異があります。一つは、がんの中で起きている遺伝子の変異ですね。我々の体にはもともとなかったような変異が、がん細胞の中でだけできている。そういう体細胞変異と言いますけれども、そういう変異。そしてもう一つがですね、生まれながらに持っている、遺伝子の個人差のようなものですね。がんになりやすい体質というのを、自分の、例えば親とかから、受け継いでいる場合があると。で、その場合には、がんになりやすい体質になって、そして遺伝的な遺伝性腫瘍と呼ばれるような、がんができてくる。そういう二つの種類があります。で、基本的な流れということですけれども、がん細胞の中だけで起きている遺伝子の変異、そして、もともと自分が持っている個人差としての遺伝子の変異、その両方を調べるというのが、がんゲノム医療になります。多くの場合はですね、がん遺伝子パネル検査という検査で、例えばそれを診断するとなるとですね、まずはそのがんの組織と正常の組織、多くは血液を使いますけれども、それを比較することによって、がん細胞の中で起きている体細胞変異、そして生まれながらに持っている、それは血液の細胞が正常細胞ですので、血液の中に起きている、遺伝子の個人差としての変異、こういうものを2つ調べるということになります。で、もともと古くから行われていたのは、それぞれ一個一個の遺伝子を順番に調べていく。このがん種だからこの遺伝子に変異があるんじゃないかというふうに調べてきた。そういう個別個別の遺伝子の変異の検査というのがありました。ただ2019年、令和元年からですね、がん遺伝子パネル検査と呼ばれる100個以上の遺伝子を一遍に調べる。そして、複数の遺伝子が見つかって、それぞれの遺伝子に対して、どういう、治療薬があるか、どういう診断の手法があるかというような、がん遺伝子パネル検査というもので、一遍に、同時に検査をする。 まあ、こういうような検査法ができてきて、これが保険診療の中で行えるようになりました。
これ時間が随分これ節約できるわけですね。
そうですね。
一個一個見るんじゃなくて。
特にその、がんが進行した患者さんですと、やはり、なるべく多くの選択肢の中から薬剤を選ぶということも大事なので、やはりこういうがん遺伝子パネル検査というのが、有用なケースが多いのかなと思います。
なるほど。それで、それに、的確に効くと思われる薬を使っていくということでしょうか。
はい、その通りです。ただ、100個以上の遺伝子を調べますので、はい、その検査の結果というのもですね、まあ、非常に複雑なものになります。ですので、担当医の先生がご自身一人で判断するだけではなくて、エクスパートパネルと呼ばれる会議体を開いてですね、いろいろな専門家の人が集まって、それで、みんなでその結果を見て、そして、治療法を、みんなで考えるというような、まあ、そういう会議がですね、開かれて、それに基づいて、まあ、この患者さんにはこういう治療法にしましょうというような、決定がされております。
はい。先生、血液からっていう話をされましたけど、がんの組織からもこれが見ていけるんですか？
そうですね。はい。腫瘍の組織、がんの組織の中には、がん細胞の中で起きている遺伝子の変異というのがありますので、がん組織のゲノム、DNA 遺伝子を見ることで、がん細胞で起きている遺伝子の変異を見ることができます。
そうした先生おっしゃったゲノム医療が受けられる国の今体制作りってのはどういう形になってますでしょうか。
はい。ですね、この検査、非常に専門性が高いので、すべての病院でこの検査ができるということではないです。がんゲノム医療に適した病院ということでですね、今、国が定める中では、約300箇所の病院が、このがん遺伝子パネル検査というものを行える病院として、決められています。各県に、少なくとも一つの病院があるように、今、病院が置かれております。
いくつからな病院があるんでしょうか？
そうですね。今、6月から300をちょうど超えるところになります。で、そこの、病院で検査を行って、そしてそのエキスパートパネルというものを自分の病院で行ったり、あるいは他の病院と連携しながら行ったりとかしまして、で、最終的にその検査の結果に基づいて、患者さんが治療を受けられるということになります。はい。で、一つその国の体制づくりとして、もう一つ大事なのが、この検査の、受けた患者さんの情報をですね、一箇所に集めるというようなことが、国の仕組みとして定められています。私が今、センター長をしております、そのがんゲノム情報管理センターという、国立がん研究センターの中にあるセンターは、そのデータを集約する、センターです。で、それぞれの患者さんの変異の情報、そしてがんの情報に基づいて、この患者さんには、こういう薬、あるいはこういう臨床試験が適合するんじゃないかというものを CCAT 調査結果というレポートにまとめて、それを病院にお届けしています。病院の先生というのは、ご承知の通り、非常に忙しい先生が多いですので、一人一人の患者さんに一つ一つの臨床試験を調べていくというのは非常に大変なので、その中央の機関として、その、がんゲノム情報管理センターがレポートを作って、それに基づいてですね、エクスパートパネルで治療法を検討していただくと。一つの、参考情報として、そういうものも、お届けしています。
これ先生、保険が効くっていうことでございますけど、結構高額でございますか？
そうですね。はい。5万6千点という点数がついていまして、実際の金額にしますと56万円ということになります。検査なので、その何回も受けるわけではないんですけれども、その一つの検査を受けるのに、56万円。で、その中で、例えば3割負担の方ですと、約17、8万円の、金額がかかってくると。いうような、非常に高額な検査となっています。
なるほど。じゃあ、会議としては、その、がんを疑った患者さんを見た場合、こういったパネル検査を受けるには、そういった病院に紹介していくっていうことになります。
そうですね。はい。特にですね、今、その、がん遺伝子パネル検査って、がんの患者さんならどなたでも受けられるということではなくてですね、やはりその、一般的には一番エビデンスのある、一番このがん種には、この治療法が良いというふうな、そういう証拠、データがたくさんあるようなものが、まず標準治療として日本の中でこう定められていますので、まずはその一番スタンダードである、ベストプラクシスである治療法を受けていただいて、で、だんだんそういう治療法が効かなくなってきたときに、 まあ、病院の先生方がそろそろがん遺伝子パネル検査を受けられてはどうでしょうというようなお話が出てくるのかなというふうに思います。
なるほど。タイミングもなかなか難しいですね。今先生のお話聞くと、このパネル検査を受けたとしてもすぐ結果が出るわけじゃない、まあ、数ヶ月かかる可能性もあるわけで、まあ、その間に患者さんが亡くなってしまっても困るんで、いつ検査するかっても大事ですね。
そうですね。ただ、まあ、私たちそのがんゲノム情報管理センターではその患者さんが登録されて、そしてデータを受け取るというような作業をしておりますけれども、タイミングは結構早くなってきていると思います。もともとは確かに一月以上かかるというようなこともありましたけれども、今本当に遺伝子パネル検査出勤してから帰ってくるまで例えば10日とかそのぐらいで検査の結果は戻ってきたりとかします。ただ先ほど申し上げましたようにエクスパートパネルという専門家が集まって行う会議などもして議論もしないといけない。でその後担当医の先生がその結果をまた見て考えたりとかというので、やはり時間としてはですね、最終的には全体として見るとやっぱり1ヶ月ぐらいはかかっていることが多いのかなというふうに思います。
わかりました。保険が効くっていうことでございますけども、はい、適用としまして固形がんとそれからアンノウンのオリジンのがんとか、まあ、いくつか決められて、しかもまあ1回っていうことでございますけれども、うまいか、
そうですね、
受け方っていうのは教えていただければと思うんですけど。
そうですね。がんの遺伝子パネル検査というのは、もともとは、固形がんと呼ばれる、まあ、いろんな胃がんですとか、肺がんですとか、そういう臓器の中に固形物としてできているような、がんが対象だったんですね。ただ、昨年から、臓血腫瘍、白血病とかですね、まあ、そのリンパ腫ですとか、そういうような、血液のがんの患者さんに対しても、がん遺伝子パネル検査というのが保険で始まりました。ですので、まあ、ほぼ、すべてのがん、それは小児がんも含めてですね、すべてのがんを基本的にはカバーしているというふうに言えると思います。はい、ですのでがんの種類によらず、やはりこういうものをまずはその担当医の先生とご相談いただくというのが非常に良いと思います。もちろん初めからその診療にかかるときにそのがんゲノム医療を行っているその300病院というのが例えば私たちのがんゲノム情報管理センターのホームページにも載っていますので、初めからまあそういう病院に行っていただくという選択肢もありますし、もちろん今かかっている先生もそういう病院があることは当然ご存知なので、まあそういう先生方とお話をしてみると、そして例えばそういう検査を受けるんであればその病院に検査でご紹介いただくとかですね、まあいろんなやり方があるのかなと思います。
はい、ありがとうございます。本日はがんゲノム診療について多くのことを聞き出しました。がんもどんどん治るがんが増えてきたということで、今後非常に明るい展望が開けたという気がいたします。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての8回目、ゲノム医療の現状と展望と題して、国立がん研究センターがんゲノム情報管理センター長河野隆さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会科大学客員教授多田範夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。